それでは通告に従いまして、6番山川忠久が一般質問を行います。まず動物愛護についてお伺いをします。昨年3月にも犬猫保護の取り組みについて質問しました。この1年間でその状況も少しずつ好転しているように感じていますので、少し時間を割いておさらいをしていきます。まず長崎県の状況についてですが、昨年2月に誕生した大石知事は公約の一つとして殺処分ゼロを掲げていました。昨年の12月の県議会においては、犬や猫を10頭以上飼育する場合は届出を義務付けることなどを定めた動物愛護の条例案が可決されました。また野良犬や野良猫を保護する長崎県動物管理所アニマルポート長崎が老朽化、そして手狭であることから建て替えが検討されており、その建設検討委員会の委員には、後ほど述べます、壱岐市の保護団体の代表も名を連ねております。県は、県内各市町の、聞き取りにも力を入れており、今年1月には、県民生活環境部の部長が来党され、市長と、そしてその後保護団体との面会も実現をしております。その保護団体、壱岐市の保護団体については、昨年4月に団体を立ち上げ、会員の会費や寄付金、そしてバザーの売上などを資金として、持続的な活動を目指しており、保健所で保護された子犬が譲渡施設に送られるまでの間のミルクボランティアや、保護した犬猫の譲渡会、合わせて啓発活動などを精力的に活動を続けております。これらの動きを踏まえまして、以下の質問をします。一つ目、4月からの動物保護条例のスタートに合わせ、動物愛護条例のスタートに合わせ、壱岐市での条例の周知方法と市の協力体制について、また市独自に条例を制定する考えはないでしょうか。二つ目、捕獲された犬猫の保護施設は、建物も古く、保護環境も十分ではないだろう、ないのではないかと懸念をされております。その現状認識と改善についてお尋ねをします。三つ目、野良猫を捕獲、避妊去勢手術を経て元通りに生息地域に戻すという地域猫活動の推進についてお尋ねをします。以上3点についてご回答をお願いします。
山川議員の質問に対する議員の答弁を求めます。関川保健環境部長。
皆様おはようございます。6番山川議員のご質問にお答えをいたします。はじめに長崎県動物愛護条例の周知方法と協力体制、市独自の法令制定でございますが、本条例は長崎県市町および飼い主の責務並びに役割を明らかにし、人と動物が共生する住みよい社会づくりを目指す目的で制定されたものであり、法令の施行に合わせ、去る1月18日に長崎県県民生活部長が本市へ来党され、法令の趣旨説明を及び法力依頼をされたところでございます。本条例には目的を達成するために市町に必要な法力を求めることができると定められており、不適切な使用への指導、チラシの配布、広報誌による周知、地域猫活動における自治会との調整、ボランティア団体との関係構築、災害時における飼い犬や飼い猫などと方向が可能な避難所の設置などの協力依頼があったところでございます。 これを受け、本市も司法ホームページ、公式 LINE などで周知を図り、遺棄保健所やボランティア団体、関係部署と連携し、必要な取り組みを進めてまいります。また、市独自の条例につきましては、今回の長崎県条例でも網羅していると思われ、上乗せ条例は考えておりませんが、今後、動物愛護の観点から必要な事項等が生じた場合は、改めて検討してまいりたいと考えております。次に、二つ目の捕獲された犬猫の保護施設についてのご質問でございますが、ご指摘の犬猫の保護施設は長崎県の所管で平成8年度に設置されており、法律の規定に基づき抑留した犬を収容し、主に野犬などの殺処分を行う施設でございます。施設の設置目的は狂犬病の発生を予防し蔓延を防ぐことにありましたが、今日では動物愛護の観点から殺処分を減らすために、譲渡可能な犬を大村の動物管理所へ送るまでの一時的な使用管理施設として利用されております。今後の改善につきましては、設置から25年以上が経過し老朽化も進んでいることから、施設の目的や環境を含め所管する遺棄保健所と協議を行ってまいりたいと考えております。3つ目の地域猫活動の推進でございますが、地域猫活動とは地域の皆さんが主体となり、飼い主のいない猫について適切な管理を行い、その数を減らし住みよい地域を作ることを目的とした活動であります。市内では昨年、犬猫の保護活動や適正使用の普及啓発を目的とした任意団体が設立され、地域猫活動も積極的に推進いただいているところでございます。また地域猫活動への市独自の支援としまして、令和5年度において地域猫の不認可事業を予算計上しており、この事業は飼い主のいない猫の糞尿などによる被害や殺処分を減らすことを目的に、飼い主のいない猫に指定獣医師による不妊または補正手術を受けさせ、その費用の一部を補助するものであり、本事業の活用と長崎県動物愛護条例に規定されている飼い主のいない猫への餌やきのルール化などを市民皆様に広く周知を図ることにより、猫の繁殖抑制と殺処分を減らし、飼い主のいない猫によって起こる近隣住民の生活環境の悪化防止に努めてまいります。以上でございます。
はい、はい、一つ目のですね、条例の周知と協力体制については、理解をしました。壱岐市独自の条例をですね、今後状況を見ながら検討されるということですので、前向きな答弁だと捉えております。壱岐市でも条例制定を提案したのはですね、やはり壱岐市が本気になってこの問題に取り組むという姿勢を内外に示すというためにも必要だと考えたからです。県の担当部長のお話がありました。来島の際にもですね、保護団体に話をされたところ、やはり壱岐市全体で行政と民間とでしっかりと踏み込んだ取り組みがないことには様々な施策が空回りしてしまいますし、また私自身も大石知事とお話をする機会がありまして、このことについて意見を伺いました。壱岐市の現状のことも当然ご存知でありましたけども、状況が突出して悪いからといってですね、壱岐市にだけ手厚い施策を打つこともできないと。他の市町からすると努力されていないと感じるようなところにですね、特に手厚いことも、そういう印象を与えてしまうということで、やはり、積極的な関与が必要だということでした。またこの犬猫の命を真剣に考えている壱岐市民の目にもですね、壱岐市が真剣に取り組んでいると姿勢にこそ期待が持てるという意味もあります。以上の理由ですので、やはり今後、検討されるということですので、進展に期待をしております。二つ目の保護施設については、狂犬病の防止の観点から、命を救うための施設として考えているということですので、またこの施設についても、協議を続けていただきたいと思っております。で、三つ目の地域猫の推進についてはですね、この質問をしようとしたときに、県がふるさと納税の使い道にですね、殺処分ゼロプロジェクトがありまして、それを参考に、壱岐市でもこの制度を活用できないかという提案をしようと、考えていたところ、部長が言われましたように、令和5年の当初予算に、ふるさと納税を活用した地域猫の推進についての予算を計上しておりましたので、本当によくぞやっていただいたと、申し上げたいと思っております。ただこれに関してはですね、少し民間の動きとも、強調していただきたいと思っております。この辺の細かいところについては予算委員会で、質疑の時間をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。実は、もう直近の話ですけども、大村の団体でしたか、壱岐市に来島していただいてですね、壱岐市で、もう団体でクラウドファンディングをして、それで、地域猫活動をしようという動きもありますので、そうした、情報共有の方もですね、積極的にやっていただきたいと思っております。それから、アニマルポート長崎の建設についても、壱岐市からせっかくですね、検討委員が参加しておりますので、壱岐市の立場としてのですね、情報もしっかりと共有していただきたいと思っております。この情報共有についてはですね、壱岐市でもスラックを活用して、情報を共有していただいてますので、ぜひこの保護団体ともですね、緊密な連携を取っていただきたいと思っております。それが可能かどうか、お伺いをしたいと思います。そのスラックの活用と、あとはですね、他の自治体では、犬猫の遺棄をしないでという看板をですね、設置をしてあるところもあります。これは景観の問題もあるかと思いますが、こうした看板の設置についても、ご検討いただけないかということで、質問をいたします。はい、以上、スラックを活用した情報共有と、それから看板の設置についてお伺いをします。
先が保健環境部長。
はい、山川議員の追加の質問につきましてお答えをいたします。市内の犬猫の保護団体様とは、 今も頻繁に報告官はさせていただいておるところでございます。いろいろな方法を私どもの方にお伝えをしていただいておりますので、いろいろな方法のコンテンツを使いながら、周知を行ってまいりたいと思っております。それと犬猫の息を防止する看板の設置につきましても、これも今後検討させて、いただきたいと考えております。以上でございます。
以上、山川議員。
はい、はい、前向きなご答弁をいただきました。この動物愛護の問題一つをとってみてもですね、生き死が抱えるさまざまな課題解決につながっていくんではないかと感じていることがあります。例えばですね、野犬の繁殖ですけども、息だけかもしれませんが、痩せた野良犬はあまり見かけません。栄養が十分足りているんじゃないかというような感じがします。栄養に問題がないとすればですね、その分長生きもしますし、出産回数も増えると。そして生まれた子犬も丸々太ってそういうことがですね、繰り返されているんじゃないかと感じております。昨年末の総務委員会でも申し上げたと思いますけども、息で特徴的なですね、瀬戸の山がありまして、そういうところにですね、例えば残飯を捨てるということがあればですね、それを餌にして、野良犬が栄養を取ると。そういったことが原因だとすればですね、そういった残飯をですね、コンポストの設置をもっと推進して、犬が食べないようにするなどして、そしてそのコンポストから堆肥ができると。そうすればですね、高騰する肥料の、わずかではあるかとは思いますけども、足しになるんではないかと。そういったことでマイナスの状況からプラスが生み出せるんではないかと感じることもありますし、あるいは地域猫を推進するにしてもですね、これから餌が必要になってくると思います。餌にはやっぱり、ただではできませんので、そういったこう、水産関係でこう未利用魚があればですね、そうしたところ原料に餌を作ったりとか、そういうところで新たな価値が生み出していけるんではないかということも考えたりもします。また、動物の多頭飼育崩壊とはどういう状況で起こりやすいかというとですね、高齢者、そして認知症の方、それから障害がある方、貧困抱える方、など社会から孤立しやすい環境で起こることも少なくないということがありまして、そうするとまた福祉の領域にも関わってくると思っております。そしていろんなところに根っこがつながっている、そういう根深い問題ではないかなという思いがいたしますので、ぜひ市長からもこの問題については、思いをお伺いしたいと思っておりますが、市長いかがでしょうか。
白川市長。
山川議員のご質問にお答えいたしますけれども、おっしゃるようにですね、この例えばその多頭の飼育の過程であるとか、あるいは先ほど申されました餌というか動物が生きるための環境、そういったものについてはですね、いろんな課題が複層してですね、関係しております。今、ご指摘のですね、ことについては、一つ担当部署を通じてですね、少し踏み込んで研究されたいと思っております。
はい、
山川議員。
はい、はい、市長言われたように、これまでよりもより踏み込んだ取り組みにですね、期待してこの質問を終わりたいと思います。続きまして、ヤングケアラーについてお伺いをします。このヤングケアラーという言葉については、近年耳にするようになった言葉ですが、 まあ、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話を日常的に行っている子どものことをヤングケアラーと呼びます。最近では小説や漫画、ドラマの題材になることも多く、その存在が知れ渡ってきました。私も朝ドラを毎日見ているわけではありませんけども、主人公の友人がですね、定職に就かない父親のために家事をこなし、そして家計を支えている姿が描かれ、それをヤングケアラーを描写しているとも言われております。ヤングケアラーの定義も幅広く一概に言えることではありませんが、これまでこの問題が顕在しにくかった理由は、家族の世話をすることが当たり前だと思っているとか、または人に相談するには勇気がいることなどが言われております。令和2年度に厚生労働省が行った調査によると、おおむねクラスに、学校のクラスに1人か2人はいる計算になるそうです。とすると、壱岐市にも当然そうした子どもたちが存在するはずですので、これについてお伺いをしたいと思います。一つ目、ヤングケアラーの実態を壱岐市はどれほど把握してあるか。二つ目、学校における実態把握、そして教職員の対応についてお伺いします。三つ目、先ほど述べたように、潜在化しやすい本件の認知度を高める広報活動について。四つ目、自分がそうかもしれないと思った時にですね、相談するその窓口はどこになるのか。五つ目、そのヤングケアラーに対する支援について。以上の5点についてご回答をお願いします。
西原市民部長。
6番、山川議員のご質問にお答えいたします。ヤングケアラーについて、2つ目の学校における対応を除いて市民部の方より答弁をいたします。その後、教育委員会より答弁いたします。まず、1つ目のヤングケアラーの実態の把握につきましては、毎年、県よりヤングケアラーへの支援状況等についての調査があっております。令和4年8月末時点で、子ども家庭課が対応したヤングケアラーに関連する虐待等の報告もなく、該当はございませんでした。また、参考までに過去3年間、令和2年度から令和4年度におきましても、子ども家庭課がヤングケアラーに関連する虐待等 での対応も該当はございませんでした。子どもと接する機会が多い学校現場と教育委員会が、ヤングケアラーの存在を把握し、少しでも虐待を疑うようなケースがあれば、子ども家庭課へつないでいただき、双方の専門領域から連携、対応を図っていきたいと考えております。実態の把握につきましては、今後も引き続き、県教育委員会、学校現場、関係機関とも連携を図り、ヤングケアラーの実態の把握や、情報共有などに努めてまいりたいと考えております。次に、三つ目の潜在化しやすい問題である本件の認知度を高める広報活動につきましては、厚生労働省より11月の児童虐待防止推進月間に向けたポスター、リーフレット、ヤングケアラー支援のための同ツールの配布などを通して、両事業の意識啓発の向上に向け、自治体が活用できる新たな普及啓発ポスターリーフレットの配布を行っております。ポスターやリーフレットにつきましては、各支所窓口に設置をしており、ヤングケアラーについての事例や注意喚起と厚生労働省の特設ホームページなど、様々な相談窓口を紹介しております。今後とも国、県、教育委員会、学校現場など、関係機関と連携を図り、壱岐市ホームページなど様々な広報活動を行ってまいります。次に、4つ目の壱岐市の相談窓口につきましては、壱岐市教育委員会スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー及び市民部子ども家庭課に相談窓口を設置し、双方で連携を図りながら対応を行うこととしております。近年、ヤングケアラーが社会問題となっており、ヤングケアラーの支援に際しては、 相談支援体制の構築が課題の一つとなっておりましたが、令和3年度には一般社団法人ひとり親家庭福祉会長崎が県内初となる子どもヤングケアラー総合相談窓口を開設しております。ここでは子どもたちの悩みについて LINE やメール、時間外の相談が可能となっております。この相談窓口の開設を学校現場や関係機関などへ広く周知し、県と各市町が連携を図りながら支援につなげる支援体制を構築しております。また本市におきましても、本年4月より子ども家庭センターの運用開始に伴い、同一窓口による一元的な対応が可能となり、母子保健と児童福祉が有する子どもや家庭に関する情報の共有と集約により、迅速かつ適切な支援につなぐことが可能となってまいります。またそのような社会問題の背景には、介護、医療、貧困、そして孤立といったさまざまな要因がありますので、さまざまな場所が相談窓口となり得るとも考えております。民生委員、児童委員もその相談窓口の一つであり、支援の必要性の把握を担っていただいております。今後ともヤングケアラー支援につきましては、各関係機関との連携を図りながら適切な支援と対応を行ってまいりたいと考えております。次に5つ目のヤングケアラーに対する支援についてですが、現時点で子ども家庭課においてはヤングケアラーに該当する事案はここ数年発生しておらず、本市による支援等の実績はございません。ただしヤングケアラーについての相談連絡などが子ども家庭課にあった場合の対応につきましては、一つ、子ども家庭課の相談員による子どもとの面談、並びに子どもの両親との面談、二つ、家を出たいと希望する子どもには、佐世保子ども女性障害者支援センターを紹介するなどの支援体制を取ることとなります。また、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、本年4月より子ども家庭センターの運用に伴い、専門的知識と経験を有する職員を配置することにより、切れ目ない支援体制を構築してまいります。妊産婦並びに乳幼児及びその保護者の実態把握と、児童虐待の未然防止や虐待発生後の支援と、ヤングケアラーに対する支援も含め、迅速かつ適切な支援につなげてまいります。以上でございます。
小田教育長、いいですか。
はい、
教育長。はい、教育長。
はい。
6番、山川議員のヤングケアラーについての2つ目の学校における実態把握と教職員の対応についてにお答えします。学校における実態把握については、今年度は7月に長崎県子ども家庭課からの依頼もあり、ヤングケアラーに係る調査をいたしました。調査、壱岐市の調査方法は、各学校が定期的に行っているいじめ等の生活アンケート、毎学期いたしております。そこに設問を加えています。今回は、あなたは病気や障害のある家族の兄弟のお世話をしていますか。お世話ということについては、小学生段階と中学生段階で少しニュアンスを変えて説明をしているところです。この設問にあると回答した児童生徒は5名でした。小中小学生1名、中学生4名で、いずれも女の子でした。この調査にあると答えておりましたので、 この子どもたちに対して学校はすぐに具体的な生活の様子を尋ねる、まあ、アセスメントシートというのを使って面談を進めています。加えて聞き取った内容をもとに校内で検討会を行い、その子どもの状況に応じてスクールソーシャルワーカーも交えて連携を取り、家庭訪問等も実施をしているところでございます。その面談等をした結果、5名は家庭で家族の世話をしている状況がありましたが、いずれも日常的でないということから、ヤングケアラーと認定するまでには至っておりません。そのうち2名についてはやはりお手伝いのあるいはお世話の状況が少し継続的に見守る必要があることから、壱岐市の子ども家庭課と連携を取り合いながら今も見守り活動を続けているところでございます。なおスクールソーシャルワーカーの力も大きく、毎回その子どもたちと対応した記録等が必ず、こういう形で報告をしていただき、この赤い印をしているのはその関わる子どもの記録だということになります。壱岐市の学校ではやはり児童生徒が一日の生活の大半を過ごす場であるということから、教職員はヤングケアラーに気づく立場にあると捉えています。そのためヤングケアラー支援マニュアル等を活用し、この子はヤングケアラーではと気になったら、アセスメントシートを用いてその確認をするようにしています。ヤングケアラーのマニュアルは80数ページございます。で、子どもの様子を聞いたときに、その状況に応じた部分を各学校は取り出しながら具体的な対応に役立てておりますし、先ほど言いますアセスメントシートもその中から自分の子どもたちに合うものを用いていると聞いております。気になる事象について校内で共有をするときには、先ほど申しましたようにスクールソーシャルワーカーに入っていただくことはとても大きな力になります。その方たちはこの子どもたちが場合によっては学校登校が遅れたり家にいたりするときにも、教師に代わって家庭訪問をしながらその子の状況を聞きながらアドバイス等をして支援に当たることができる点では大変大きな力になっているところです。学校の教職員はそういう形で子ども家庭科を含めながらいろいろな力を持たれた方たちと連携をしながら、壱岐市でこのヤングケアラーの実態に近づかないように早期に気づきながら努めていきたいと考えております。
以上。
はい、山田議員。
はい。その実態についてはですね、調査をしているけども、ゼロであるというご回答をいただきました。その、教育現場では5名、いずれも女の子ということでありましたので、その子たちについてもですね、しっかりとご対応いただいていると。そして、県も含めて、支援体制ができているということで、その点については安心をしました。しかし、虐待と結びつけられての、調査ゼロ件ということでしたけれども、やはりその、自分が進んでやっていると、もう虐待だとは思っていないというケースもですね、多々あると思いますので、しっかりと、これから広報活動を続けていただいて、もしいらっしゃるとすれば、手を差し伸べられる 環境づくりに今後努めていただきたいと思っております。厚生労働省のサイトにヤングケアラーについて専用ページが設けられておりますので、そこについて少しご紹介いたします。そのページで強調されているのはですね、本来なら勉強や部活、将来のことを考える時間的余裕、友人との触れ合いなど子どもとしての時間を引き換えに家事や家族の世話をしている実態、そのことに周りの人が気づき声をかけ手を差し伸べることで、ヤングケアラー自身が自分は一人じゃない、誰かに頼ってもいいと思えることで、子どもが子どもでいられる街を一緒に作っていきませんかと呼びかけております。こうした社会をですね、しっかりと作っていくためにも、これからもより踏み込んだ対応をお願いしたいと思っております。でここまで、現在進行形の今まさにヤングケアラーであるという方たちについての質問をしましたけども、ヤングケアラーは成人をしてもなお生きづらさを抱えるという話があります。学校において遅刻、早退、欠席が増え、勉強の時間が取れないことによる学業の影響があり、また自分にできると思う仕事の範囲を狭めて考える傾向にあること、また自分のやってきたことのアピールができないことによる就職への影響、または友人たちとコミュニケーションを取る時間がないことにより友人関係への影響などがあり、そしてそういった状況からですね、昨日も赤木議員と市長のやり取りにもありましたけども、結婚に対する問題も出てきます。家庭にいいイメージが持てないとか、自己肯定感が低いとか、それから家族が理由で破談になるかなる恐れなども抱いており、結婚に対しても消極的になる傾向があり、そしてまた家を出たいと思うがためにですね、性急に結婚をしてしまい失敗するというようなケースもあるようです。そうなってくるとやはり社会的な損失というものも膨大なものになると考えております。かつての自分はですね、もしかしたらヤングケアラーだったのではないかという認識を持ってもらい、正しい支援を受けることも必要だと思っております。そうしたヤングケアラーの成人後の相談と支援の体制について、何かあればお伺いをしたいと思います。
はい、新聞部長。
山川議員の再質問にお答えいたします。成人後のヤングケアラーの方の成人後も引き継いでいるというようなことで、その後の支援体制ということだと思いますけれども、この成人後のにつきましては、なかなか難しいところもございますけれども、その辺も今後の新しい子ども家庭センターの方でも研究をしていきたいと思います。以上でございます。
はい、以上。山田議員。
はい、少なくはないと思いますので、ぜひ研究を続けていただきたいと思っております。で、今回動物愛護しかり、ヤングケアラーしかりですね、法律や条例、そしてその支援の枠組みを作ることで、これまでないがしろにされてきた権利を守ろうという取り組みはですね、今後も政治の場でしっかりと推進しなければならないと改めて感じております。ヤングケアラーについては今後支援のための法整備についてもですね、国会において議論されることを期待しております。法を作ることに関してはですね、例えば障害者の権利を守ろうという考えは障害者基本法によって規定され、かつては僕たちの子供の頃は、障害者に対する差別用語がありました。そうした言葉は今ほとんど聞こえてきません。聞いたことがない子供もたくさんいるのではないでしょうか。それでも見えない差別はあるかもしれませんので、そのことについても、差別をなくすことについては強く訴える必要があると思っています。あるいはまた別の法についてですが、 まあ、愛煙家にはですね、肩身の狭い思いをされていることとは思いますけども、自動喫煙防止法がなければですね、今、この議場にも、それぞれの席に灰皿があってもおかしくないと、思います。まあ、他にもですね、国境離島という概念も法の制定によって確立されたと思います。今後ですね、昔は動物の殺処分があったとか、ヤングケアラーという言葉があってねとか、そういうですね、次世代の人にですね、昔話をする、そういう時代をですね、政治が作っていくことは可能だと思っております。動物に関しては、動物嫌いの人もいらっしゃいますので、まあ、その人たちの声も無視することなく、共生の世界を作っていかなければならないということは付け加えておきたいと思います。以上、市民の皆様にも、そうした共生の社会を共に考え、作り上げていきましょうということを訴えまして、私の一般質問を終わります。